こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。第2種 M 技術実力検定試験マスターノートセカンドエディションは、中村不二雄による第2種 M 技術実力検定試験対策のための学習テキストである。2018年にメジカルビュー社から刊行された第2版で電気電子工学を軸に、ME 医療工学を学ぶ上で必要となる基礎事項を体系的に整理している。本文は長い解説文を中心に据えるのではなく、要点を箇条書きで示し、図表によって概念間の関係や回路の働きを視覚化する編集方針をとる。欄外には用語の補足や関連知識も置かれ、初学者が本文の理解を止めずに参照できる構成である。過去9年間の出題傾向を反映したとされ、単なる工学入門書ではなく、検定で問われる知識を意識した創生利用教材として位置づけられる臨床工学技士養成校の学生に加え、電気電子分野に苦手意識のある受験者が学習範囲の地図を作るために用いやすい一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に箇条書きと図表で、工学の基礎概念を解ける知識に整える本書の中心的な特徴は、電気電子工学の知識を試験対策に必要な単位へ圧縮して提示する点にある。電気電流電圧抵抗といった概念はそれぞれを単独で暗記しても回路問題や安全管理に関する設問へ応用しにくい。本書は簡潔な箇条書きと豊富な図表を組み合わせることで、量の定義、相互関係、回路上での振る舞いを対応させて学ぶことを可能にする。例えば直流回路では法則や計算式だけでなく、電圧効果や電流経路を図として捉えることが条件の異なる問題への対応力につながる。図表中心の構成は、複雑な原理を過度に平板化するためではなく、文章だけでは混同しやすい関係を可視化するための手段である。さらに欄外の用語解説と補足知識は、本文で扱う必須事項と理解を補強する周辺事項を区別する役割を持つ。学習者はまず骨格を把握し、必要に応じて補足へ進めるため、限られた学習時間でも知識の優先順位を保ちやすい。次に直流交流加図現象を連結し、回路の時間的な振る舞いまで扱う電気工学の章は、電気の基本から電流と電圧の関係、直流回路、発熱作用と電力、交流回路、加図現象へと進む。これは公式を章ごとに暗記するための並びではなく、電気回路を定常状態と変化の過程の双方から理解するための順序である。直流回路ではオームの法則や回路の基本関係が基盤となり、電力や熱の扱いでは、電気エネルギーが機器の動作や発熱とどう結びつくかを考える必要がある。続く交流回路では、抵抗だけでは説明できない位相や周波数の要素が加わり、回路の理解は一段階深くなる。さらに加図現象は、スイッチ操作などを契機に電圧電流が瞬間的に変化する現象を対象とする。医療機器に関わる工学知識では、定常的な数値の計算だけでなく、電源投入時や回路条件の変化時に何が起こるかを捉える視点が重要である。本書はこれらを同じ電気工学の地続きの課題として配置し、受験者が範囲を断片化せずに復習できるようにしている。さらに静電気、電解電位、コンデンサ磁気を、バトエネルギーの概念として整理する本書の電気工学は、回路計算にとどまらず静電気、電解、ガウスの定理、電位、等電位面、コンデンサ磁界、電磁誘導コイル、電磁力、電磁波までを扱う。この領域は目に見える電流の流れだけでは理解しにくく、量の方向性や空間的な分布を考える必要があるため、初学者がつまずきやすい。そこで重要になるのが、電解と電位を混同せず、電荷が作る作用とエネルギーの関係として区別することである。コンデンサは電荷を蓄える倉庫として、コイルは磁界と電流変化に関わる倉庫として扱われ、交流回路や加図現象とも接続する。加えて電磁誘導や電磁力は、電気的現象と磁気的現象が相互に関わることを示す基礎であり、電磁波まで含めることで学習範囲は信号通信的な視点にも広がる。本書の価値は、これらを高度な理論へ付けりさせるのではなく、検定で必要となる定義法則、そこの機能の関係を復習可能な形に整理している点にある。図表を用いる形式は、とりわけベクトル的な方向や構造を確認する上で有効である。そして、半導体ダイオード増幅器オペアンプから電子回路の機能を学ぶ電子工学の章では、半導体とダイオード増幅器の初特性、オペアンプ演算増幅器変調が主要項目として掲げられる。電気工学が電圧、電流、磁気といった基本法則を主に扱うのに対し、電子工学では、それらを利用して信号を整流し増幅し演算伝達する回路の機能が焦点になる。半導体やダイオードでは、材料スコの性質が一方向の電流制御などの働きへどう結びつくかを理解することが出発点となる。増幅器では単に出力を大きくするという説明では不十分であり、 入力信号をどの程度忠実に扱えるかという特性が問題となる。オペアンプは多様な回路構成の基礎となるため、理想的な性質と基本的な利用の考え方を抑えることが個別問題の理解を助ける。変調は信号を伝送目的に応じて変化させる概念であり、計測通信を支える電子工学の広がりを示す。本書はこうした項目を試験範囲に沿って並べ、底名や回路名を孤立した暗記事項にせず、何をするための仕組みかという機能面から整理する教材として機能する。最後に、過去9年の出題傾向を反映した創生利用テキストとしての役割。本書は過去9年間の出題傾向を反映して編集された第2版であり、網羅的な専門書と一問一答型の問題集の中間に位置する。検定対策では、過去問演習によって問われ方を知ることが重要である一方、誤答した原因を定義の不足なのか、公式の適用条件の混同なのか、回路図の読み違いなのかまで戻って整理しなければ、得点の再現性は上がりにくい。本書はその戻る先を作る教材といえる。出題傾向を意識した要点整理により、受験者は学習範囲のうち品質領域を確認しながら知識の抜けを点検できる。ただし、要点を簡潔にまとめたテキストである以上、本書だけで問題形式への適用まで完結させるより、公式の過去問題や演習用問題集と組み合わせる使い方が現実的である。姉妹書第2種技術実力検定試験重要問題集中トレーニングも用意されており、理解の整理を本社回答の訓練を問題集で担わせる分担は明確である。改訂版では初版刊行後の JIS 改正も反映されており、企画に関連する基礎事項を古い知識のまま固定しない姿勢も示されている。結論として、本社は第2種 M 技術実力検定試験を受験する臨床工学技士養成校の学生、並びに電気電子工学の基礎を試験範囲に沿って再構築したい初学者に適している。特に講義や過去問で断片的に覚えた公式用語キャイロを相互の関係が見える形へ整理し直したい人に実用的である。箇条書き、図表、欄外補足を組み合わせた編集は、専門書のような連続的な理論説明では把握しづらい学習の優先順位を明確にし、復習時の参照性を高めている。電気工学では直流交流静電気磁気を広く抑え、電子工学では半導体、増幅、オペアンプ、変調まで扱うため、試験対策用の要約本でありながら基礎領域の見取り図としても使える。類書との違いは、単なる品質事項の暗記帳でも演習だけに特化した問題集でもなく、過去9年の傾向を踏まえた知識の総整理に主眼を置く点にある。ただし、得点力を確かめるには過去問問題演習が不可欠であり、本書はそれらと併用することで最も力を発揮する。理解の土台と誤答の確認先を一冊に求める受験者にとって堅実な中核テキストとなる。ご支援いただける場合は中村富士夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。